皆さんこんばんは。5月18日木曜日夜7時、気まぐれメンズトークの時間がやってまいりました。パーソナリティの小賀ちこと小賀俊之です。普段はモテ声レッスンしています。
小葉ちゃんこと小原忠です。笑顔をつなげていきます。
またやんこと又野浩二です。ボケとツッコミ両方担当します。本日も最後までよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。もう今日でね29回目で、前回ね、あの片岡師匠が出ていた、すごい緊張してね不思議な緊張
空回り気
味の空回り、ちょっとね28回。いや今日も緊張してるんですが、今日はあの本当にあの温かい、いやあのなんかね雰囲気、いやいやいや前回も言われたんですが緊張したんですけど、
ね、ボケツを掘って
る、はい、まあいろいろありますね。それはもういろんなオーラがありました、はい、もう5月ですからね、はい、まあ、連休も過ぎましたけど、皆さん連休どうでしたか。
暖かくなりましたね。
ですね。連休はもうゴロゴロ、
どっか行かれました？
いえ、どこも転がってました。ゴロゴロ。
あ、そうですか。あ、私はちょっと東北の方に旅行行ってきまして。
そうかそうか。東北行って、はい、なんかね、東北巡り。
ちょっと突っ走ったんですよ。なんかいろんな自然、車で行ったんです。す車でね、4000キロ以上走ったんです。はあはあ、何を思ったか。
1年普通の人が走るぐらい。
そう、ちょっといろいろ環境の心境の変化がありまして。新たな恋じゃないですよ。
さすが。
いやいやいや。なんか今日は素敵な花のなんかお話がね聞けるみたいですけど。
ですね。
なんか我々あの花言葉がなんかまたやんが調べたって。
今日ご紹介する花の花言葉がまたいいんですよ。繊細な美とか新しい恋とかという花言葉。ね、なんか全然似合わないような、ね、
今日気に私たちも
やっぱり 恋をしなければいけない、
いけないということですね。
ですね。あ、今声が聞こえちゃいましたけど、はい、もういろんなものにねちょっと新たな恋をしていきたいと思います。今日もね皆さんあの新たな恋が生まれるかもしれませんので、ぜひ聞いてみてください。何のこっちゃ。はい、聞いてください。じゃあ今日も楽しく頑張ってまいりましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、
この番組は倉敷市津良島の小原整骨院、倉敷市平田の小原鍼灸整骨院、岡山市南区下中野の心フローム小原整骨院の提供でお送りいたします。第29回目のゲストは、歯科医として地域の皆様の歯の健康に貢献する傍ら、ハイビスカスの栽培に魅せられ新種まで作ってしまうほどのこだわりを持つ森先生をお迎えし、ハイビスカスに対する熱い思いについて語っていただきたいと思います。今日よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします、では、ご紹介させていただきますが、森先生は1958年の8月1日のお生まれです。倉敷市のご出身、鶴見大学歯学部をご卒業後、同大学の歯学部歯科補鉄学第3講座に入局されました。技術の研鑽を積まれ、平成2年に広島県福山市の桑田歯科医院にご勤務。その後平成4年12月に倉敷市鶴方に森歯科医院を開院、現在に至っておられます。千堀公園の花壇から分けていただいた一鉢のハイビスカスがきっかけとなり、さまざまな種類のハイビスカスの栽培を手掛けるようになりました。希少な品種の栽培や新種のハイビスカスまで作ってしまうほどのこだわりを持っておられます。自ら栽培したハイビスカスをご自身の医院に飾っており、待合室にはいつも花が絶えず、来院された患者さんの気持ちを和ませています。また過去にはスキューバーダイビングやカメラ、最近では家具作りやドローンによる空撮から動画編集など多彩な趣味を持っておられます。では今日楽しみにしています。よろしくお願いします。
こちらこそよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
とっても非凡な人間なんですけど、
いや
もうとてつもないものを感じてますけど
ね、はい、もう声だけ聞いたらもうすごい紳士の感じですけど、はい、すごいダイナミックな、こうそれで繊細な、うん、あのことをねしておられて、美しいお花ということですが、
美しいものが多分
好きな先生だと思いますね。
いや美的なものがね、
美しいものはね全部いいですよ。
いいですよ、やっぱり ね、
ですね。新しい恋
が癒されますからね。
夢とロマン。
アラフィフのおじさんばっかり集まって美しいっていう話をするのもなんか
いいですね。メンズトークね、美しいはやっぱりいい。
はい、それでは恒例の、ゲストへの10の質問というのをやらせていただきましたので、ちょっとご紹介します。森先生、目覚めた時にまず何をしますかというような質問なんですが、
目覚めた時はやはりハイビちゃん、ハイビスカスの様子を眺めに行きますね。あ、今日はこの子が咲いてるかな、調子どうかなっていうのをまず見に行きます。
ハイビちゃんなんですね。
そうです、
ハイビスカスって。でもみんな分かりますかね、イメージがね、華やかな、ね、ハワイの
フラの、
フラダウ
ンですね、大体、ね、赤い、ね、
はい、イメージがあり
ますね。ああいうのがイメージあるんですけれども、うん、実際にはね、世界でいうと7000種類ぐらいあると言われてます。
はあ、そんなにあるんですね。
まあ、自然淘汰されていなくなるものもあれば、うん、はい、新たにこう新種として増えてくるものありますから、はい、種類はどんどん増えつつあると言われてますね。
はい、やっぱり南国の花のイメージがあって、はい、こちらの方ではなかなか栽培できないんじゃないかというふうに思うんですけど、
それがね、意外なことにハイビスカスっていうのが、亜熱帯が原産の植物なもので、うん、はい、日本の、ね、真夏っていうのは暑すぎるんです。
え、そうなんですか。暑すぎるんです。
そうなんです。だから、よく咲くの、ほっといて咲くのは、初夏ぐらいから、うん、真夏が過ぎて今度はまた秋口ぐらいからがよく咲いています。
あ、そうなんですね。はい、じゃあ真夏と冬はと春はあんまり咲かない。
そうですね、もうたくさん咲くのはやっぱり初夏、7月8月の始まりぐらいまではたくさん咲きますけど、うん、はい、8月9月あたりはね、ちょっと夏バテモードで、はいはい、ちょっと花の数が減ります。あ、ただ9月10月ぐらいちょっと涼しくなってくるとまた一気にたくさん咲いてくれますね。
ハイビちゃんは名前とかつけてるんですか。
名前つけようかなと思ったんですけどもう 病気って言われそうなんで、でも実はいくつか名前つけてるのがありますけどね。
先生でも何種類、あ、何種類とか何鉢あれでしたっけね。
鉢はね、だいたい今300ぐらいになってます。
300鉢に全部名前つけたら覚えられないですね。
そうです、時々お亡くなりになる方もいます。そうなんです。
じゃあもう絶対毎日もう誰かが咲いてくれてると
そうですね、
いうことなんですね。
はい、ハイビスカスは栽培にもなんかいろんな やり方があるというふうにちょっとお伺いしたんですが、あ、
増やし方ですか。
そうですね、
はい、基本的にはね、ハイビスカスっていうのは、接ぎ木、挿し木っていうのと、未生っていって、おしべめしべをこう受粉させて種を作ってそれから育てるっていう、その3つが大体のこう繁殖方法と言われています。
ハイビスカスの特徴って結構ありますよね。その日のうちに咲いて、ね、もう1日2日で終わってしまうっていう、
もう朝顔と同じように朝咲いて夕方にはしぼんでしまう、とってもね、はい、儚くも美しい花なんです。はい、
そう、接ぎ木したり、はい、すると どれぐらいでその花が咲く、期間的には、
接ぎ木が一番早いです。接ぎ木はその、台木といってね、元になる丈夫な品種に切れ込み入れて、はいはい、穂木っていってその育てたい枝を突き刺してくっつけるわけですけど、うん、その穂木の状態良ければもう数ヶ月で花が咲いてきます。一方この接ぎ木ではなくて挿し木ですね、
はい、
ポンと切って土に挿しとく、この場合はやはりこう根が出て、根が張ってこないと花咲かせる元気が出てきませんので、はい、どうでしょうね、半年ぐらいすれば咲いてくるでしょうか。
いや、不思議ですよね、根が後から出てくるっていう
のは。そうなんです。ところが、この未生って言って種から育てたものですと、はい、大体3年ぐらい
花が咲く。3年、
はい、気長にどんな花が咲くかっていうのをね、
結構あれですか、育てられてる人っていらっしゃるんですかね、ハイビスカス。
ああ、どうでしょうね、 日本ハイビスカス協会っていうのがありましてね、はい、これはもう僕なんか倉敷ではハイビちゃんの森ってよく言われますけれども、はい、ハイビスカス協会のね毎年2月に総会があるんですけれども、はい、そこ行くとね、まあ、全国からもう本当に極みと言いましょうか、ほぼ病気の人たちが集まってたんですね。
どこで総会は？
沖縄の美ら海水族館の向かいにある伊江島っていうところだ。
ここにパンフレットがありますね、
本当に美しい、
行ってみたいですね、
はい、いや本当に行ってみたいですね、
は
い、
伊江島のこのハイビスカス園っていうのは伊江村がもう村を挙げて協力して応援してくれてるところなんです。
もうここはその4、まあ、4000種類の中のもうかなりの、
ね、かなり1500ぐらいですかね今多分。ただ皆さんが思ってるようなハイビスカスとは違って、はい、本当どうでしょう、小顔のお姉さんぐらいの大きさがあるあの顔のね、それくらいのある大きな花がたくさん咲いてますから、ハイビスカスのイメージが一変するんじゃないかと思います。
普通はねなんか赤いそのオーソドックスなというかね、
そうですね、
がイメージしますけどね、
はい、色ももういろんな色がありますよ。皆さん大体、まあ、赤とか黄色ぐらいはご覧になったことあるかと思いますけど、まあ、紫色が入ってたりいろんなグラデーションがあるような花があったり、もう本当に、まあ、2つとして同じ花はないですから、面白いです。
そんな大きなハイビスカスは森先生も育てられてる、
はい、
そんな咲くのでっかいの
咲きます
、
ただね沖縄でこの伊江島のハイビスカス園はやっぱりこう気温もいいですから、はい、やっぱり気温がとっても大きいんだと思います。だからハイビスカス園で見てうわこれすごいなと思って買って帰っても、はい、やっぱりうちら辺だと一回りちっちゃい花しか咲かないですね、はい、
気温のやっぱり気温というか温度調節が大変ということですね。そうですね、
温度と、それからあとはまあ太陽光ですね、光、
あ光も当ててあげないと、
は
い、
そうです、
光、じゃあ室内ばっかりじゃダメなんですね。
あと水の加減とか、
そうです、水の加減はねやっぱりその季節にもよりますし、葉っぱがたくさんついてるものちっちゃいもの、種類によって水の吸い上げがすごい多いものはしょっちゅう上げなきゃいけないし、一律に上げてしまってると根腐れして枯れてしまいます。だからやっぱり毎回こう鉢を持って重さを加減しながら、あこの子は喉乾いてるなって思ったら水をあげる。
これも愛情ですね、
愛情、こうもう恋人のような感
じ。そうですね、お水あげるとねありがとうって言いますよ。
でも答えてくれてくるんですよね。
もうだいぶ病気進んでます
ね。なんかの温度管理のためになんか電気代がすごくかかったとかというふうに
一説によると、
まあ、今はエアコンにしてるんですけれども、まあ、エアコンの風が当たると良くないんじゃないかと思いまして、オイルヒーターパネルヒーターを置いた時期があったんです、はい、一冬だけなんですけどね、
はい、
それやってみるとね室温26度とか28度ぐらいに冬場は設定してますので、
はい、
電気代の請求書が来てびっくり6、7万請求書が来ますね。これにはもうかなりひどくお叱りを受けましたね。当たり前ですよね。
やっぱりオイルヒーターの方が良い、いいんですかね。
いいんじゃないかなとは思うんですけど、うん、まあ、自家発電でもせんと無理です
ね。今はまた違う方法で、
今はエアコンにしてます。
エアコンで、はい、でも風が直接は当たらないようにして、
そうですね、
はい、でエアコンでもどれぐらい、
いや、ね、エアコンもうち築24、5年になるのでもうだいぶよだってきてたんです。だから新しい最新のにしたら、うん、かなり電気代はそんな気にならない。
あ、じゃあ節電できてる。
、はい、かなりの節電だと思いますね。
そこまで愛情がね。
じゃあオイルヒーターはもう眠ってるんですね。
そうですね、はい、寒い時お声掛けください。出しますんで。
じゃあちょっとまだまだ後半ちょっとお話をね、はい、お伺いしたいので、ちょっと思い出のもうちょっと曲をお聞きしたいと思うんですけど、
そうですね、大学横浜だったんですけれども、大学時代とか医局員時代にいつもグレン・ミラーの、はい、コンサートに毎年行っていたんですね、
はい、
その中で In the Mood という曲が、まあ、僕も含めお友達たちみんな大層気に入ってたので、それをお願いしたいと思いますけどよろしいですか。
はい、はい、
じゃあ曲紹介お願いいたします、はい、
グレン・ミラーのイン・ザ・ムードです。
いやいい曲ですね。
そうですね、いい曲
ですね。リズムいいですね。
本当にね、思い出の曲ですね。
はい、
青春時代
いろいろな楽しい思い出
ありますよね。
あまりそこは聞かないように
聞けない深くはちょっと聞けないということ
先生、ハイビスカスの魅力を一言で言うとどんな感じになるんでしょうね。
ハイビスカス魅力って言いますとね、ハイビスカス、まあ、継ぎ木ですね、はい、僕はあの、まあ、継ぎ木ができる植物たくさんあると思うんですけれども、はい、ハイビスカスはとにかく種類が多いですから、うん、はい、1本の台木にいろんな枝をこう刺せば、はい、1本の木からいろんな 赤だピンクだ白が一緒に咲くっていうのをやりたくて、
はい、
あのちょっとその方面でのめり込みましたね。
は実現されたんですかそれは。
はい、3種類ついでるのは、まあ、2種類ぐらいは同時に咲きます、
はい、
だけどなかなか、ね、3本同時に咲いてくれないんですね。でしかもハイビスカスっていうのが朝咲いて夜しぼむでしょう、
はい、
だから今日は赤が咲いて次の日に白が咲いて次の日に黄色が咲いても何ちことない、はい、ただ1本ずつ咲いてるだけで。
ああそうか、いっぺんにが見れない可能性があるんですね、
は
い、
だからやっぱりこのハイビスカスっていうのはその年に伸びた枝にしか花が咲かないっていう習性を持ってますから、はい、枝数を増やしてあげるってことをすれば、はい、あの同時に咲く可能性が確率が上がるんじゃないかと思って、
はい、
今ちょっと剪定しまくってますけど。
あ剪定したらやっぱりその分伸びてくるっていう。
そうです、剪定したとこから新しいまた芽が出てきますから枝が出てきますから、
はい、
そうやって増やしていく。一番多いのは5つ継いだのがありますけれども、
はい、
なんか5つ咲いたら面白いだろうなと思うんですけどね、
はい、
なかなか難しいです。
一辺には難しいということですね。
大きさってどれぐらいの 花の、
ちっちゃいのは、どうだろうね、直径 7,8 センチぐらいのものから大きいやつだと直径30センチぐらいになります。
もう本当大きいですね。もう顔より大きいですね、はい、
あんまり見かけないですよね、そんな大きなハイビスカスって。
そうですね、まあまあ、ハイビスカスっていうのが、まあ、コーラル系っていうものと、はい、オールド系からハワイアン系っていう、まあ、大きく分けると3系統があるわけですけど、
はい、
それぞれこう特徴って言いますかね、違いまして、やっぱ大きくなるのはハワイアン系です。
ハワイアン系、
はい、種類も一番多いです。
はい、
色もいろんな、もうびっくりするような色がいっぱいあるのもハワイアン系ですね。
なんか赤のイメージがね、
はい、
ハイビスカスといったら赤みたいな感じがあるけど実は違うんですね。
そうなんです。僕も、最初にこの伊江島のハイビスカス園に行った時は驚きました。本当にこんな色があるんだっていうので、
はい、
で見ててやはり初心者なので赤だったりピンクだったり黄色だったりっていうのを選んで買って帰ってたんですね。そしたらそのハイビスカス協会の副会長さんが、そうそう最初はねみんなこういうの買うんだよねこれがねだんだん紫だとかね茶色だとかそういうの買い出したらもう終わりよって言われたんですけど、気がついてみたら今はもう確かにその通りになっていまして、
やっぱ渋いのが好きになって
くる。渋いというかね、やっぱ変わってますね。あのピンクに紫が混じったようなのっていうのはなんともね生めかしい感じで色っぽいです、はい、
へ
ーね、ここに、ね、あのパンフレット、日本ハイビスカス協会の、ね、はい、パンフレット
じゃあハイビスカスをもう知りたかったら伊江島に行きなさいっていうことですか、
ね、そうですね、はい、もうぜひ伊江島のハイビスカス園、
はい、
行ってみてください、どなたでも入場無料ですので。
あえそうなんですか、
はい、インターネットでホームページとか
あります、
もあるんですね、
はい、
なんかのハイビスカスはあの匂いがほとんどない
ところで、そうなんです、ね、基本的にハイビスカスっていうのは匂いがないんですね、お花なのに。で何種類かはあるんです。原種であるあの、うん、お白っぽいような、ね、はい、ものであるとかそんなものはあるんだけれどもほとんどがありません、はい、以前僕の大学の後輩がフラダンスが好きでね、でハワイに行くっていうんで、じゃあちょっとハワイ行ったらそこで、まあ、その持ち主に許可得てね、あの枝を切って持って帰ってちょうだいっていうんでもう全部一式あのハサミから剪定バサミ切り出しから刺して入れて帰る容器とか一式渡して持って帰ってくれたんですね。できるだけ 太い枝がいいっていうのを言ったら親指ぐらいあるような太さの枝を持って帰ってくれた。ところがうちにある台木はその半分一番太いやつで倍半分でもう半分はみ出したような状態だったんでこれはそのハイビスカス協会の大御所さんたちもこんなもん絶対つくわけないわって言ってたんですけど、やっぱ愛情のせいかちゃんとつきまして咲いてます、それが香りがある、はいハイビスカスです、
はい、
で特に、ね、咲いた朝いい香りが漂いますので、はい、勝手に名前を付けまして、はい、モーニングフレグランスという、うん、ちょっと可愛い名前を付けてみました。
それはもう先生オリジナルのっていう形になる。
まだ日本には入ってきてない
ので、
で一応このハイビスカス協会っていうのが、全部 の, そのデータベースを今作ってるんですけれども、はい、でもうそれは僕の付けた名前が登録されます。
この近隣で、はい、その先生のようにこうハマってる方っておられますか。
ハマってるというか、まあ、何人かは、ね、育ててる方冬越しして何年も、育てていらっしゃる先生おられますけれども、一人は、ね、やっぱり仲間がいないとちょっと寂しいかなと思いまして、伊江島 の, そのハイビスカス協会の総会っていうのが毎日のんべい会なんですね、夜なんですね。でそんな話をしたら、ああいいないいなっていう先生がおられましてじゃあちょっと伊江島に酒飲みに行こうかっていうので最初は行ったんです。で、まあ、その時も僕はハイビスカスは興味ないからなんて言ってたんですけど、うん、せっかくだから1個だけ買おうかなっていうので1個買って帰って、うん、
はい、
でその翌年今年の2月ですけれども、
はい、
先生また行くって言った。まあ行こうかなって言って今度はまた3鉢買って帰るってい
う、ね、徐々に
そうです、泥沼にはまりつつある方が約1名おられます。
じゃこれから仲間の輪を広げて
そうです、ね、
行きます。
先生僕も一鉢ちょっと頑張ってみようかなとか。
いいどうぞどうぞ。
いいですか。
育てやすいやつからまずやってみ
たら。それ先生お願いしたら、
はい
はい、
どれがこう育てやすい、初心者から言うと
オールド系かコーラル系がいいと思います。
温度調節があれですもんね、干しやすい。
だからまあそうですね、オールド系っていうのが一番寒さに強いです。
はい、じゃあそれがいいかもしれませんね。
オールド系がいいかもしれないですね。
じゃあ仲間になりたい方は、
はい、
もう
どうぞ
お伺いしたいです。
鶴型ですね。
鶴型
の森歯科医に
今歯医者さんにかかられてる方おられましたら、歯の治療はそのかかりつけの先生、ね、ハイビスカスに興味があったらハイビスカスだけ見に来たんだけどってお越しいただいて全然構いませんので。
受付の方がびっくりされる。
いやいや、まあ大丈夫です。ぜひお越しください。
でもやっぱりその患者さんもやっぱりその、はい、その医院にもそのハイビスカスがずっと
そうですね、普段育てているのが、まあ、3階で育てているんですけれども、まあ、毎日朝咲いているのを見つけて診療室に持っておりるというふうにしているんですね。で、まあ、もうちょっと暖かくなって、6月7月ぐらいになりだしましたら診療室の前にずっと置きっぱなしにしてますので、もし興味がある方おられましたら覗いていってください。
患者さんの反応はどうですか。
患者さんもねすごく楽しみにしてくださってて、わ今日のは可愛いとかって言いながらね、写メ写していいですかなんて言われようもんならね、もう狂気乱舞でどうぞどうぞ、こっちの向きを変えたりでこっちからでいいんじゃないですかなんて、やっぱ嬉しいもんですね。はい、
毎日治療に行かないといけないですね。
あ、まあ、それはそれで
いつも違う花が咲いてるぞみたいな。
口の中がハイビスカス色にはなってます。
まあ脳みそだけですね。
でもなんか輪を広げて
ね、
もしかしたらその伊江島への旅行が、
はい、ぜひ伊江島ハイビスカスツアーをやりましょう。
ねえ、ちょっと行ってみたくな
そうです、ね、
なりましたね。
沖縄からいい、ね、見てみたいです。行くんですね。
そうですね。
で先生 の, 得意なドローンも飛ばして ね、
あ、そうですね、
上から海も撮影しながら、
まあ、場所は気をつけないとね、ちょっと米軍がありますから。
米軍基地がありますからね。
ちょっと危険
近く行くともう狙撃されますね。
もう気をつけないとね、いろいろ今ありますからね。いや本当に楽しい。なんかハイビスカスにね今日なんか恋をもうしたくなりましたね、はい、今日はね、うん、
ですね、やっぱ美しいもの
ね、面白いですよ。
やっぱ美しいものがいいですよね、
はい、そうです。
まだまだ聞きたいんですけど、 じゃあ先生最後にちょっとみなリスナーの皆さんにですね、えまだ時間ありますからもうごゆっくり魅力を
そうですね、ハイビスカスやっぱりね、あの一番まあ皆さんハイビスカスを、僕も最初そうだったんですけれども、まあ、夏場どっか園芸店行ったりホームセンター行くとよくハイビスカス売ってます、はい、でそんなもん買ってきて、だいたい冬になると枯れてしまうもんなんだって僕も最初思ってたんですよ、うん、なのでやはりその冬越しをしてあげると翌年春からまた新しい芽が芽吹いてくる、うん、だからその時が一番やっぱり気をつけていただきたいのが、うん、まあ、そのまんま花を咲かせながら冬を越すのか、はい、それとも休眠させるのか、うん、簡単なのはやっぱり休眠させる方法だと思います、うん、はい、置く場所としては、まあ、人間が生活しているような室内の窓際に置いといてあげればいいんじゃないかと。
そうですか、
その辺詳しくまた
先生教えて、森近い鶴方ね、はい、ぜひ行っていただきたいと思います。
ご遠慮なくお問い合わせください、
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。今月のゲストはですね、司会として地域の皆様に歯の健康に貢献する傍らハイビスカスの栽培にもね見せられて、こだわりを持っておられる森先生をお迎えしました。今日本当にありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は6月15日第3木曜日の午後7時からの放送になります。パーソナリティは小川俊幸、
小原忠、
またの浩二でした。
ではまた来月も
聞いてくださいね。